本日の聖書の箇所は第2サムエル記21章10節から14節。旧約聖書第2版をお持ちの方は518ページ、第3版をお持ちの方は565ページです。司会者がお読みいたします。第2サムエル記21章10節から14節。アヤの娘リスパは荒布を脱いで、それを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。サウルのそばめアヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。するとダビデは言って、サウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルアテの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携えて登ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地セラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後、神はこの国の祈りに心を動かされた。祈りに心を動かされる神と題して、小沢牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
聖書宣教会の夏季研修講座に出席するために東京に向かいまして、研修は素晴らしいものでしたけれども、その行き帰りの中の冷房とかいろんなことで、風邪をひいてしまいまして、今喉がおかしくなっています。聞きづらい声で申し訳ございませんが、少し辛抱していただければと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、恵みによって私たちは御前にもう一度座ることが許されました。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、あなたの命の御言葉を豊かにお語りくださいますように、そしてここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に少しあらすじを振り返ります。イスラエルは今までいろんなことが あったのですが、それでもバラバラになりかけていた国でありましたけれども、一つの国にまとまりかけようとしております。やっとこれで、安心できるのかなと思っていたその時に、また新たな試練に直面をいたしました。今度は深刻な飢饉という問題であります。飢饉ということですから、おそらくこれは雨が降らないということです。ですから食べるものがなくなってしまう、それで人々は非常に困っていく、おそらく、死ぬ人たちも出ただろうと思います。でダビデはこの問題を解決するために何をまずしたかと言いますと、主に伺ったということが21章の1節に出てまいります。で、主に伺ったところ、神様は意外なことを語りました。サウルとその一族が殺してはならないと定められていたそのギブオン人たちを殺してしまった。 その罪のために今イスラエルに飢饉が来ているのだと言われたのです。その飢饉を止めるためにはサウルの犯した罪が償われる必要がある。それが主の語った御言葉でした。で、早速ダビデはその党の被害を受けているギブオン人たちを呼びいたしまして、一体何をしたら償うことができるのかと尋ねたところ、ギブオン人たちはサウルの家から7人の子供たちを渡してほしい、その子供たちを自分たちは晒し者にするのだと答えました。ダビデは、まあ、おそらくかなり悩んだろうと思いますけれども、この要求を受け入れてサウルの家から7人の子供を引き渡した、まあ、そのようにしてこの子供たちは殺されたというのが前回までのあらすじでした。で、その引き渡されていった7人の子供たちの中にアルモニとメフィボシェテという2人の子供が含まれています。で、その母親が、この2人の子供たちの母親が10節に出てくるアヤの娘リツパという人であります。で、リツパはアラム布を脱いでとあります。まあ、アラム布というのは当時の、まあ、あの総理の服装を表しております。喪に服していた服装ですけれども、その荒布を脱いで岩の上に敷いてずっと座り続けます。まあ、自分が産んで、そして育てた2人の息子が殺されたのです。で、その殺された理由というのは、このリツパというのはサウルのそばめでありましたから、いわば自分の夫であるサウルの罪のゆえに自分の2人の息子が死んでしまったわけです。でも、どんな理由であれ、どんな事情であれ、あれ、息子を失った母親の悲しみは変わらないわけです。子供たちは山の上で殺され、墓に納められずにそのままに晒し者になっております。まあ、これがギブオン人たちの処刑の方法でした。で、日本でも昔、まあ、犯罪人は人々が見ている前で処刑され、また首を切られて、その首を板の上に乗せて晒し物にするという、まあ、処刑、そういう処刑の方法があったそうです。罪を犯した者は徹底的に名誉を剥ぎ取って恥ずかしめるということなんでしょう。まあ、イスラエルでも同じようなことが行われております。リツパは母親として息子たちの、まあ、息子たちが殺されてしまうということはどうしようもなかったかもしれません。でも、その殺されてしまった後にも晒し者になっている、墓にも納められずにそのまま、まあ、朽ち果てていくのを見なきゃいけない、まあ、どれほど心が張り裂ける思いであったかと思います。しかし母親リツパは手を出すことが許されません。葬ってやることもできません。そこでせめて息子たちの亡骸のそばに座って鳥に食われないようにする、あるいは野の獣がやってきてこの体を食いちぎられないようにする、ずっとそばで晩をしていきます。変わり果てていく息子のそばに、こうやってこのリツパは座らなければなりませんでした。このリツパのしていたことはダビデの耳にも入りました。そしてそのリツパのことを聞いたとき、12節でダビデはあることをいたします。12節をの前半、12節全部を読みます。するとダビデは言って、サウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。で、このことについてこの後触れますけれども、まず わからないことがここで一つ出てまいります。リツパがやったことがダビデの耳に入ったとき、ダビデはまず何をやったかと言いますと、サウルの骨とその子ヨナタンの骨を取りに行ったとあるんです。これ何のことか、なんでこんなことをするのか、そもそもなぜサウルの骨とヨナタンの骨が父親のキシュの墓に葬られないで、このヤベシュギルアデというところにあったのかというあたり、そのリツパのしたこととこの骨のこととどんな関係があるんだろうか、まずここで聖書いつも言いますが説明しないんですけれども、ダビデはこれをしなくちゃいけないと思ってやっていますから、ダビデの頭の中では強いつながりがあるようであります。一体どんなつながりがあるのか、これから見てまいります。でまずなぜ、サウルとヨナタン、ヨナタンというのはサウルの息子長男ですけれども、この二人の骨がなぜヤベシュギルアデというところにあったのか、そのところから振り返ります。で話は、サウルがまだ30歳という若さの若い時の話でありまして、彼は30歳でイスラエルの初代の王になったばかりであります。その頃の話であります。で当時イスラエルは、イスラエルという一つの国の名前は名乗っておりますけれども、実態は、バラバラ、もう地方地方の 町や村が、集まって、やっと一つの国を成しているような感じでありますから、実は力は何にもないんです。いつも、外の敵、ここではペリシテ人ですけれども、彼らに襲われて苦しむことがしばしばでありました。でヤベシュギルアデもそのような町の一つで、ある時アモン人と呼ばれる、外敵がやってきまして、自分たちに従わなければお前たちを皆殺しにするぞと脅迫をしてきました。このヤベシュギルアデの人たちはこの脅迫を聞いて、いや一週間だけ待ってほしい、あなた方に従うのかどうかちょっと考えさせてくれと言って、時間をもらうんです。でその間にイスラエルの人たちに、実は自分たちは今こんな目に遭っているんだ、助けに来てほしいのだとこう知らせに走るんです。ところがイスラエルの人たちはこのアモン人というのは非常に強い人たちであるから、もう自分たちは戦えないということで怖くて誰も助けに来なかった。これを見ていたのがサウルでありました。なぜこの困っているヤベシュギルアデの人たちをお前たちは助けに来ないんだと言って激しく怒りまして、国中 の人たちにもう戦いに出てきなさいと言って、強く説得をしまして、そうやって兵士を集めて、サウルはこのアモン人を倒し、ヤベシュギルアデの人たちを救ったということがかつてあったんです。ですからヤベシュギルアデの人たちにとってみれば、サウルはまさに命の恩人であります。もうその自分たちは彼によって救われたのだというその感謝を忘れないでいました。でそれがまず最初の出来事でして、でその次の出来事、二つ目の出来事が今度あります。それは、その時からまた12年経った時であります。サウルはイスラエルの王として、ペリシテ人との激しい戦い の最前線に出てまいきました。しかし、このサウルは傷を受けてその戦場で死んでいきます。また息子ヨナタンもその戦場で死んでいきました。ペリシテ人たちはこのサウルとヨナタンの亡骸を見つけまして、恥ずかしめるためにこのベテシャンというところの城壁にこの体を晒し物にしてしまったんです。これを見ていたヤベシュギルアデの人たち、自分たちを救ってくれたサウルの体が晒し物にされているということは本当に耐え難かったんです。 なんとかそのサウルの傷ついた名誉を回復したいという思いに駆られて、危険を顧みずに彼らはこのベテシャンの城壁のところに行きまして、サウルとヨナタンの亡骸を持ち帰り、村にあった柳の木の下にこの二人を葬ったということがありました。まあ、12節の最後に、彼らが盗んでいったものであったとこうあります。で、ここだけ読みますと、あら、ヤベシュギルアデの人たちというのは、何かひどい悪いことを盗みをしたのかというふうにこう思いますけれども、そうではありません。悪いことをしたのではなくって、やむにやまれずこのサウルの恩に報いたいという思いを持ってペリシテ人たちの手から取り戻していったということであります。で、今日はこのお墓の話が出てまいります。日本でも家族が亡くなりますと、古い家柄のところであれば先祖代々の墓というものを持っておりまして、家族が亡くなればその墓に納めるという習慣があります。で、いろいろな事情があってその先祖の墓に納めることができないということになると、それは、まあ、親戚や村や地域の中で噂になりまして、なんで納められないんだろうかというふうにして名誉が傷つくという考え方があります。あるいは今日本でもかつて大きな戦争を起こしました。そして、中国とか、かつてのソ連とか、東南アジアの地域の人たちに大きな迷惑をかけたという、そういう歴史があります。日本から多くの兵士たちがそのところに送られて、そのところで死んでいきました。で、今でもそこで亡くなった人たちの骨を、集めていく、遺骨収集という作業が行われていると聞きます。それはやはり日本のために死んだ若者たちを、犬死にさせたくない。せっかく一生懸命働いて、そして死をもってこの国のために散った人たちの名誉をなんとか回復させたい、日本に持ち帰りなんとかその家の人たちの墓に納めたいのだという、そういう多分考え方があるんだろうと思います。イスラエルでも同じであります。今の時代から言えば3000年前の話がここに書かれてあるのですが、よく見ますと日本の文化とこのイスラエルの文化と非常に似ているところがあります。本来ならサウルとヨナタンの骨は、サウルの父であるキシュの墓、つまり、分かりやすく言えば、サウル家の先祖代々の墓に葬られるべきでありました。ところが今この2人は仮の墓地、全く別のところに埋葬されたままでありました。それは名誉が傷ついたままだということであります。ダビデはこのリツパのしていることを聞いたときに、サウルとヨナタンのこの骨のことを思い出しました。ヤベシュギルアデに出向きまして、このサウルとヨナタンの骨を携えて登り、サウル家の先祖代々の墓に葬ることで彼らの名誉を回復しようと考えました。でも、なぜ名誉を回復する必要があるんでしょうか。なぜサウルとヨナタンの骨が大事なんでしょうか。死んだ者の骨をどこにどうしようか、どうでもいいじゃないか。合理的に考えればますと、そういう考え方もありますが、ダビデはそう考えなかった。何か強い理由がある、動機がなければしないはずであります。そもそもサウルは罪を犯したものでありました。彼の罪によって今イスラエルに飢饉が起きて人々は大変な迷惑を被ったんです。 悪いことをしたサウルの名誉をどうして回復させる必要があるのか、そんなものの男の骨はそこあたりに置いておけばいいんじゃないかと、まあ、冷たく考えてもおかしくありません。でもサウルは確かに神様の御心に背く悪いことを しましたが、そしてそれは絶対に殺してはならないと言われていたそのギブオン人と その契約を無視して彼らを殺してしまうという、まあ、ひどい罪でありました。でもその罪が誰によって償われたのか、サウル家の7人の息子たちがそれによって死ななければなりませんでした。尊いこの7人の命によってサウルの罪が償われました。償われるということは何かと言いますと、かつて以前犯したあなたの罪、そう、その罪はもはや、あなたには問われないんだ。罪のことはもうあなたには問われることはない。あなたは無罪となったのだというのと同じであります。サウルの罪は償われたのです。だから今、名誉が回復されなければなりません。ダビデはわざわざ出向いてサウルとヨナタンの骨を携えて登っていきました。しかしそれはただ単にサウルとヨナタンの骨のことばかりではありません。殺された7人の息子たちのことにも関係いたします。まあ、この7人はいわば自分の身内の罪のために犠牲になった人たちです。そしてその亡骸は先ほど言ったように晒し者にされたままであります。リツパは何とかして自分のできる限り力を尽くしてこの息子たちの名誉を守りたいと願いました。でもできないんです。手を出すことは許されない。ただそばに座って息子たちの亡骸が朽ち果てていくのを見守るしかありませんでした。こんな悲しいことがイスラエルの中でいつまで続いていいんだろうか。いや、絶対にこんなことがあってはならない。人々はこの晒し者にされた者たちの骨、まあ、7人の息子も含めてです。この晒し者にされた者たちの骨を集めてサウル家の墓に納めていきました。このようにして7人の子供たちの名誉も何とか回復しなければならないと努力しました。そうやって悲しんでいるリツパを人々は慰めたいと心を砕いていきました。ここに書かれていることは、まあ、大体そんな流れでありますが、最後に、まあ、14節の後半にこうあります。その後、神はこの国の祈りに心を動かされた。まあ、具体的に言えば、ずっと雨が降らなかった。少なくとも3年間は雨が降らずに、大飢饉に襲われたそのイスラエルの地に雨が降ってきた。そして飢饉は止んだのだということです。で、こういうところを読みますと私たちは単純に思うと思うんです。まあ単純に考えるというんでしょうか、疑問になるというんでしょうか。私たちも、まあ、飢饉というほど の大きな試練ではないかもしれないけれど、それでも自分にとっては大きな試練に遭うことがしばしばあります。そういう時神様に祈ります。神様もが私の祈りをに心を動かされて祈りにを聞き届けてほしいと切に願わされます。そんな時誰でも思うでしょう。一体どうしたら私の願いは聞き届けられるんだろうか。どうすれば神様は私の祈りをしっかりと聞いてくださるんでしょうか。まあ、そういう秘訣があったら教えてくださいと 訪ねてくる方もおります。まあ、すぐに思い浮かぶのは、そうだ、私たちは神様の前で一生懸命祈れば、祈る必要があるんだ。簡単な、祈りじゃダメなんだ。真剣に祈らなきゃいけない。まあ、真剣にっていうところが、なかなか難しくて、その真剣にっていうのは、まあ、心を砕くということで、汗水を流して、祈れば良いんだろうか。あるいは、もう時間をいっぱいかければ、たくさんの時間祈れば、それだけ神様は、聞いてくださるんだろうか。あるいは、まあ、教会のためにいろんな奉仕をたくさんすれば、神様は、祈りを聞いてくださるのか。いや、教会だけじゃない。世の中で生きているときに、間に良いことをたくさんすれば、まあまあ、仏教で言いますね、善を行えば、善を積めばというんでしょうか、そういうことをすれば神様はご褒美として私たちの祈りを聞いてくださるんだろうかと、まあ、いろいろと私たちは頭の中で考えるわけです。では聖書では何と書いてあるか。イスラエルの飢饉はなぜ病んだのでしょうか。14節後半、まあ、最後の方の訳、ですけれども、直訳してしますとこういう言い方になります。これらの結果、神はこの地の人々の願いを聞き入れた。これらの結果、神はこの地の人々の願いを聞き入れたとあるんです。じゃあ一体これらの結果って何だろう。まあ、そこなわけですね。神様は何かを見ているわけです。漫然と、神様は見ているんではなく、何かを見て、それで神様も心を動かされて願いを聞き入れたというんです。さて、そのこれらの結果という、そのこれらって何だろうか。いや、まずすぐに思い浮かぶのは、それはやっぱり7人の息子たちが死んだということでしょう。ギブオン人たちはその命を要求したのですから、そしてダビデはその要求に従って7人の子供を差し出して、そして彼らが殺されたのですから、それで償いはちゃんと終わったんだ。その結果、神様は心を動かされて願いを聞き入れた。そういうことだではないかとまず考えると思います。確かにそうです。確かに罪が償われるためには人の命が必要でありました。でも、もしそれだけ飢饉が止んだというのであるならば、実はこの話、他の宗教でもあるんです、そういうこと。まあ、日本でもやっぱり雨が降らないということで、まあ、飢饉が起きた時代がありました。そういう時に、あまりにも飢饉がひどい時には、その、まあ、子供とか若い人たちを殺して雨乞いをするということもあったんだそうです。あるいは大きな、まあ、工事が行われるという時に、その工事の安全を祈るために、人を生きたまま埋めていくとか、そういうことも行われたんだそうです。まあ、残酷といえば残酷ですが、当時の人々は、まあ、真剣にそういうことをやったんです。つまり、飢饉が止むためには人の命が必要である。災害に遭わないためには、まず人の命を差し出さなければいけないのだ。そういう考え方が私たち日本人の文化の中にあるわけですけれども、ここの箇所を読みますと、聖書の神様もなんだかそんな風に見えます。人の命を要求して、それで罪が償われる。確かに、でもそれは確かにそうなんですが、それだけではないんです。その後と訳される言葉、あるいはこれらの結果という言われる、そのこれらとは一体何であるか。一体ダビデは何を見ていたのか、あるいは神様は何を見ていたんだろうかということです。 人の罪が償われるとき、他の者の命が失われました。殺されました。晒し者になりました。神様はそれで満足していないんです。神様が見ているのは、そのそばにリツパが悲しんでいたということでした。リツパ、母親として朽ち果てていく二人の息子の亡骸のそばにずっと座らなきゃいけなかった。まあ私たちそんな場面になる、遭遇することはほとんどないと思います。でも想像してみてほしいと思います。どれほど残酷なことなのか。ダビデはそれを聞いたんです。それを聞いたとき、いても立ってもいられなくなりました。この母親、リツパの悲しみを何とか和らげてあげたい。あらゆることをしなければならないとダビデは考えました。神様も同じだったんです。神様もこの地上で悲しむ者がいるときに黙っていられない。なんとかその悲しみを喜びに変えなければならないと考えました。まあその最初のこととして、神様はこのイスラエルの人たちの願いを聞き届けて、待ちに待った雨を天から降らせました。それはイスラエルの人たちにとって大きな喜びだったでしょう。でもそれだけだったんですか。神様は願いを聞き入れて、さあここで飢饉はもうやみました、雨がこれからたくさん降りますから、その雨で皆さんが、喜んでくださいと言って終わりだったんですか。神様がしてくださることはただそれだけということではありません。その先があるんです。イエス様のことを思い起こしたいと思います。イエス様は私たちの罪のために、その罪を償うために十字架で晒し者になって殺されました。その晒し者になっている、主の御体が十字架の上で晒し者になっているというのを見て心を痛めた人たちがいました。役人に願い出て、あのイエス様の御体を取り下ろして、取り下ろすことを許してくださいという、そういう許可をもらって、ある人たちは、その墓にイエス様の亡骸を納めました。いつまでも、その亡骸が晒し者になってはならないのだ、と、人々は悲しみました。でも、人ができたのはそこまででありません。亡骸を墓に納める、それで終わりなんです。全てはそこで終わりなんです。あとは朽ち果てて骨になっていくのを待つばかりなんです。でもその墓に納められたイエス様、後で何が起きたか。この方は3日目に死からよみがえられました。それは何を表すんでしょう。私たちは晒し者にしてはならない。墓に納めることで、私たちができることは墓に納めることで名誉を回復させてあげることだ。そこまでしかできないんです。それがやっとできることなんです。けれども神様はその先のことをされるんです。どんなに墓に納めたとして、先祖代々の墓に納めて、そこで名誉が回復されたとしても、それはただ私たちの慰めをちょっとだけ、まあ、力になるだけでありまして、死んだものは帰ってこないんです。殺されたものはそのままなんです。神様は違います。 死んだ者が墓からよみがえることによって完全に私たちの名誉を回復するのだと約束するのです。ダビデはおそらくそのことを信じてヨナタン、サウル、そしてこの七人の息子たちの骨を騎手の墓に納めていきました。さて最後に確認いたします。皆さんが一番知りたいことがの答えをまだ言っていないんですね。祈りはどうやったら聞かれるんでしょう。何か秘訣があるんでしょう。その秘訣を知って今日帰りたい、そういうことを私がここで申し上げることができたら、こんな簡単なことはないですね。こうすれば神様は祈りをちゃんと聞いてくださいます。そんなことができるんだったら私の方がもっと祈りたいくらいですけれども、でも今日この箇所に書かれていることは確かにある。なぜ神様は人々の祈りを聞かれたんだろうか。人々は何をしたんでしょうか。雨が降るようにと人々は確かに祈っていたでしょう。でも聖書に書かれていることは、人々が祈りました、一生懸命こうしました、そしたら雨が降ってきました、よかったですねということよりももっと別のことが書いてあります。ダビデはリツパがしていることを聞いて本当に心から悲しみました。心を痛めました。なぜダビデはリツパのしていることに心を痛めるんでしょうか。かわいそうだね。いやそれしょうがないでしょう。まあでもイスラエルが救われるためにはリツパの二人の息子も死ななければならなかった。それはもう避けられようがないことだ。政治というものはそういうものだ。多少の犠牲はやむを得ない。政治家であるならばおそらく冷たくそういうふうに言い放って忘れるでしょう。けれどもダビデはそれができない。リツパの気持ちがよくわかるんです。ダビデなぜわかるのか。ダビデが同じ経験をしたからです。ダビデ自身も息子であるアブシャロムを失ったばかりなんです。アブシャロムはこの父親ダビデを殺そうと歯向かってきた息子でした。それでもそんな息子であってもこのアブシャロムが戦場で死んでしまったということを聞いたとき、本当に周りの者たちのことなど全く忘れて泣きに泣いて、もうどうしようもなくなる。もうこのままダビデがあまりにも弱り果てていくのを見て周りの人たちが心配になるほどこのアブシャロムのことが死んだ時悲しんだんです。アブシャロムが死ななきゃいけなかったのは自分のせいだとダビデは思っているんです。自分の罪のために彼は死んでしまった。自分が身代わりになって死ねばよかったのだとさえ思っていました。だから今リツパのことを聞いたとき、もう他人事じゃない。リツパの気持ちとダビデの気持ちは一緒なんです。ダビデは王様としてアブシャロムのそばにいてその亡骸をどうのこうのとすることはできなかった。リツパも手を出すことはできなかった。でもダビデはやっぱりこの問題の中に自分がいることを知っています。自分がこのリツパの息子たちを無理やりに引き離して殺されるようにと導いたのは確かにダビデでもあるんです。なんとかリツパを慰めなければならないと考えました。そのために一生懸命ダビデは働きました。神様はそれをご覧になっていました。それで神様も心を動かされて人々の祈り願いを聞き入れていっ ったんです。ということはどういうことでしょうか。神様は一体どのようなものの祈りを聞いてくださるんでしょうか。一生懸命祈ればよいという単純な話じゃない。心から悲しむもの、息子たちを失ってしまった、亡くしてしまったと悲しむもの、涙も枯れるほどに悲しむもの、もう身も心も突き果てるようにして絞り出すようにして悲しむもの、そのようなものの祈りに神様は心を動かされるのだと教えるんです。あなたは息子たちを失って悲しんでいる。あなたの悲しみはよくわかる。なぜよくわかるかというと、神様ご自身も一人子の命を失っていったんです。だから私たちの気持ちがよくわかる。私たちが何をすれば神様は祈りを聞き届けてくださるかという、そういう話じゃなかった。私たちは祈るとかいうことさえもおそらくそんな時はできないでしょう。でも悲しむということに神様は目を留めてくださるんです。そこでみんなが一生懸命苦労して慰める、不十分だけれども何とかしなければと悲しんでいるところに、神様は憐れみの心を向けてくださると言います。私たちはこのような神様を主と崇めております。ですから決して私たちのことを忘れることはない。いや、むしろ私たちのうちにあるいろんな悲しみや、できなかったという思い、失ったという思い、そのところに目を留めてくださる方である。そのできなかったというところを神様は完全に回復させてくださる方である。そういう主であることを思い起こして、また今週もこの方に従ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、リツパのしていること、母親であるものであるなら、二人の殺された息子の亡骸のそばで鳥を追い払い、獣を追い払って、その亡骸を守らなければならないという母親の思いを、私たちは少しでもその悲しい痛みの深さを想像できると思います。こんなことがイスラエルの中であっていいはずがない。神様はそのように考えてくださいます。今の時代でもこういうことが起きています。いや、もっとひどいことが起きています。人々がいきなり殺されていく、何の理由もなく銃で撃たれたり引かれたり、さまざまなものでいきなり殺されて死んでしまう、そしていきなり愛するものを失わなければならないという、そういう今時代に置かれております。主よ、人々は悲しんでいます。人々は涙も枯れるほどに泣いています。どうかこのような人たちが今あなたの作られたこの世界にいるのだということを知ってください。私たちの心の内にそのような 叫びがありますから、どうかその叫びを知ってください。私たちの小さな、でも本当に心からの祈りを聞き届けてくださいますように。その願いがいつ果たされていくのか、私たちには分かりませんけれども、でも必ずあなたが私たちにできなくなっていることをしてくださって、私たちに本当の喜びを与えてくださいますようにとお願いをいたします。一人一人にあるその叫びと悲しみとも主が知ってくださいます。どうかその祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。